OK Now のシェイシェイ Very Much。皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人のは無限大をテーマにコミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第11回目の今日も、感謝は心のエネルギー、インバウンドコツのコツ、アウェイの流儀という3部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。OK Now のシェイシェイ Very Much は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、皆さん改めましてこんばんは。OK なおこと林田直之です。今日もですね、第3部に分けてお伝えいたします。まず第1部、感謝は心のエネルギーから参ります。ありがとうにまつわる話題を深掘りしてお伝えいたします。今日は、ありがとうの技術というテーマです。技術って何みたいな感じだと思うんですけど、なんかピンとこないなって、おっしゃる方いらっしゃいますと、いらっしゃると思います。これってね、実は鈴木健二さんっていう元 NHK のアナウンサー、もうだいぶ多分30、40年ぐらい前かな、気配りのすすめっていう大ベストセラーになった本があるんです。で、ここの中で鈴木さんおっしゃってるのが、その気配りするのに、優しさや勇気の他にですね、思いやりの技術が必要っていうことをおっしゃってます。そこでちょっとヒントをもらってですね、私もじゃあ、ありがとうってもしかして技術もいるんじゃないかなっていうことで、今日はこの話をさせていただきます。皆さん SDGs っていう言葉聞かれたことありますか。アルファベット大文字で S で D、G で小文字で S でいうところな、いうものなんですけどね。これ何かと言いましたら、2015年9月に国連のサミットがあってですね、ここで採択されたものです。で、持続可能な開発目標という、日本語の、英語の、それの略が SDGs なんですけども、要するにこれで17つの目標をですね、いろんな国がそれぞれ、先進国も発展途上国も全て含めてですね、この持続可能な、要は地球規模のですね、住みやすい社会を作ろうと、みんなが生きやすい社会を作ろうと、そういうものです。で、これ実はバッジがありまして、ピンズといいますか、バッジがあってね、17色がぐるっと丸いバッジで、17色がこう、くるっと回ってるやつで、私も実はスーツ着るときはそれつけるんですけど、それ最近政治家の方も、会社企業の方もですね、つけておられる方結構いらっしゃいます。そういうものです。で、これ、ですから今言ったように、その17つの目標があって、それをいかにじゃあその国とか企業でどうやって実践していくかっていうのが今後大事になっていくというものなんですけども、当然その中では国とか行政がやること、あるいは企業がやることで、個人でやることっていうのはあります。で、その中で、一つの生きやすい、暮らしやすい社会のを作ろうということで、バリアフリーっていう、言葉ありますよね。バリアフリーの社会をじゃあどうやって作っていこうかなっていう話です。で、これ例えば建物だったり、その道路だったり、そういったあの設備のバリアフリー、これはもうやっぱりこうお金もかかりますし、行政とか企業の役割ですよね。 で、でも個人ができること、逆に個人でないとできないことっていうのはバリアフリーの中であると思うんですよ。で、例えばね、スローガンありますよね、バリアフリーとも一つのスローガンなんですけど、その中で例えば、まあ、お年寄りを大切にとか、子育てしやすい社会にっていうスローガンあります。で、これってじゃあ具体的にどうするのっていうところを僕らは考えないといけないかなっていうふうに思います。このスローガン大事なんですけども、それは、知識がないとできなかったり、それを実践する何かこうマインドであったりで、それをやっていくうちにそれがね、技術として身につくっていうような考え方です。つまりね、こう優しさや勇気の他に、思いやりの技術が必要なんじゃないかなっていうふうな話です。例えば、例を挙げます。目の不自由な方がいらっしゃったとしますね。街中とか駅でもね、電車の中いらっしゃいたりします。で、やっぱりその手引きっていうんですよね。目の不自由な方を、まあ、どこかへお連れしたりとか、ご案内すること。一言で手引きって言うんですけど、その手引きの仕方。街の中とか、やっぱり立ち止まって困っていらっしゃる方いらっしゃった時に、じゃあどうするか。どうしますか、皆さん。やっぱりここね、非常に、戸惑いますよね、こっちも。で、その時に、やっぱり一言声をかけるっていうのがまず大事ですね。どっか自分がちょっと時間があるからご案内しようという時に、急にいきなり体に触ったりとか、肩叩いたりとか、手を握ったりすると、本当に驚かれますので、まず声をかける。どちらへ行かれますかとか、ご案内しましょうかっていうような声をかける。そして、それが自分が分かっている場所であったら、手引きっていうのは肘のところですねを持ってもらうんですよ。半歩自分が前に立って、右でも左でも、杖を持ってない方の目の不自由の方、白い杖をお持ちだと思いますので、その杖を持ってない方、あるいは聞いたらいいですね。どっちに立ったらいいですかっていうのを聞いて、肘のところを掴んでもらって、半歩先、斜め半歩前を歩いて、歩くと。いうことで、すごく安心して歩きやすいことになります。で、その時に、やっぱり自分のこの幅ですね、自分一人の幅じゃなくて、その後ろにいらっしゃる、手引きをする方の幅もきちっと見ながら歩く。例えば、そこで階段があったら、あ、ここから段差ですとかね、そういったことを全部口に言いながらやるっていう、これが一つのね、技術というか知識ですよね。知識、これを実際に、なかなかその勇気がなかったりとか、自分も急いでたりとかして、なかなかやる機会はないと思うんですけども、こういったことをですね、やる、それをそうですね、それをやることで、やっぱりこうそれが自分の、身についてたもの、これがやっぱり技術になっていくんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つ、前職場の、同僚の話です。スターバックスで、コーヒーを飲んでたと。で、テーブル席じゃなくて、テーブル、横に長いこうソファーみたいなのありますよね。で、そこで、の真ん中で飲んでたらしいんですけど、その時に、ちょっと少し混んでた店内に、ベビーカーを引いた若いお母さんが入ってきた。で、ちょっと混んでたんで、なかなかそのベビーカーを置くスペースも見当たらないと。で、その時に、自分の横が空いてると。で、それで、ちょっとじゃあ譲ってあげようと彼女は思ったらしくて、よかったらここどうぞって言って、自分は別の空いた席に移ったと。これもね、なかなか思っててもできないことだと思います。で、やっぱりね、その時に、非常にやっぱりお母さん喜んで、いいんですかっていうことでありがとうございますっていうことだったらしいんですけど、その時言ってたのは、自分に心の余裕があって、こんな行動ができたんだなっていうのを自分で言ってました。で、それまではもう仕事のこととか、いろんな、要は心に余裕がない時だったら、きっとこんなことできてないんじゃないかなっていうことも言ってたんですね。で、自分の心に余裕があってこんな行動ができるっていうことで、そしたらやってあげた人が喜ぶ。で、その姿を見て、自分も嬉しい。ね、これって、やってあげたことです。やってあげたことで自分がすごく、成長したり、心がさらに 心の余裕につながったりっていうことで、結局自分のためでもあるんですね、こういった行為っていうのは、行動っていうのは。で、その親切を受けた方もまた別の機会に多分別の人に親切にするんじゃないかなと、まあ、いうこともあって、こういった、まあ、ありがとうの連鎖、親切の連鎖っていうことで、これ生きやすい社会になっていく。こういうのをね、一つ一つやっぱり、個人レベルでね、やっていくっていうのも、さっきの SDGs って結構大きな取り組みで、やっぱり国際的な取り組みなんで、ちょっと、遠いような、なんかみんなやってるなっていうようなことに感じるかもわからないんですけど、実はそれって、本当に自分でもできることだと思います。そしてね、もう一つ、ありがとうの技術という意味で言えば、車椅子の、例えば車椅子を押す、これも、まあ技術と言いますか、やっぱちょっとコツがあったりしますよね。で、その介助する人、後ろの方は、やっぱりこれも声掛けなんですよね。進みますよとか、ちょっと段差があるところを上げるときは、ちょっと傾けますねとかね、ガタガタしますよとか、あるいは、こう、ちょっと下りの時は、少し気をつけたり、して、スピードが、こう、急激にね、速かったり遅かったりならないようにっていうのが大事なことなんですけど、で、ある、これ、車椅子の方のツイッターです。で、はっと思ったことがあります。この方、ちょっと読みますね。小さなことなんだけど、車椅子を押してもらってる時、押してくれてる人が周囲にごめんなさいすいませんと頭を下げ続けると落ち込みますと、なんか私自身が荷物や邪魔な存在かのように感じてくるからですと。で、駅員さんでも同じです。で、ご迷惑おかけしますというと、まあそういう言葉になんか密かに傷ついたりしますっておっしゃってて、あはっと気づきました。これね、なかなかその立場にならないとわからないことだと思います。で、私は、前職百貨店だったんで、職員売り場で現場に行った時なんかは、やっぱりその、台車にね、荷物を積んで、混んだ店内も運ばないといけない時があった。その時やっぱりお声掛けするんですよね。すいません、失礼します。ごめんなさい。とかですね、台車通ります。それはもちろんいいんですけど、でも、その車椅子に座ってる方っていうのは生身の人間なんですよね。感情があります。で、いやいや、そこまで気にしなくてもいいんじゃないっていう意見ももちろんあると思いますと思いますけども、でもそういうことを感じてる人がいらっしゃるっていうことは、僕らに対するやっぱり気づきなんですね。気づかないといけないことだと思います。で、これでやっぱりね、そのツイッターにもね、いろんな書き込みがあって、失礼しますとか、通りますので道を開けてご協力くださいとかですね、ご親切ありがとうございますとかいう言い換えると傷つかなくて済みそうですねっていう言葉がありました。本当これね、私教えられました。それも気づきなんですけども、もうすいませんじゃなくて、やっぱりありがとうございますっていう、ここでありがとうございますというのが一つの、これ技術なんですね。だからすいませんってよく使いますよね。ありがとうの代わりに使いますけど、その時にやっぱりはっきりと感謝の気持ちを伝える、ありがとうございますっていうことによって、さっきのその車椅子のね、乗っている方も傷つくことなくですね、ちょっと避ける人も、あ、そっかそっかっつって、ありがとうございますって先に言ってもらったら避けますよねっていう風なところ、ここもね、非常に技術ということで、じゃないかなって。こういうのがね、どんどん広がっていけばいいかなっていうふうに思ってます。はい。今日の感謝は心のエネルギー、ありがとうの技術についてお話ししました。一言で言えば、人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
プロビジョ
ー、人のは無限大、グランビズ。
は はい、じゃあ第2部、インバウンドコツのコツに参ります。国際コミュニケーションを楽しむためのポイントをお伝え します。前回ですね、発音の、まあ、私の衝撃を受けたドリカムの悲劇、Dreams come true、Dreams come true ですね。ドリカムじゃないよっていう話なんですけども、もうこの続きで言っちゃいます。やっぱりね、言葉っていうのは発音って結構な重要なポイントなんですね。で、日本人のカタカナ英語をそのまま喋っちゃったら、まあ、ほとんど通じない場合が多いっていうことがあります。で、今日はその発音のコツの中で、いくつもたくさんあるんですよ。たくさんあるんですけど、三つだけ、お伝えします。題して、チェケラの法則。チェケラって何よってまた思われてると思います。これちょっと前、私の年代ぐらいだったらよくご存知だと思います。小林克也さんっていう、ラジオの DJ の方が、これ非常に英語混じりの軽快な、DJ やっておられました。曲の紹介の時に、チェケラって、言うんですね。で何って言ったら、これ、check it out。カタカナ読みすぎたら、check、チェックはチェックですね。で、it はそれって意味、out ですね。in, out, の out。で、これは、いい曲だから聞いてみてっていう、まあ、要はチェックしてみてっていうことの、まあ、英語なんですね。で、英語で、小林さんはもう耳からちょっと、基地とかで、米軍基地で勉強したということなんで、すごくその、発音とかがいいんですよね。で、その中でチェックイットアウトがなんでチェケラになるんや。これをちょっと説明してみたいと思います。三つあります。ですね、一つは、リンキングっていう、これは別に覚えなくていいんですけど、二つの言葉がつながるんですね。チェックイットじゃなくて、チェキってアウトまで全部こう、シーンと母音がこうつながって、チェキだってなんですね。チェックイットアウトの、こう、難しい。簡単に言えば、例えば、普段、一番皆さんよく知ってる英語、thank you ってありますよね。thank you も、thank と you なんですね。thank you。で、これがこう、thank you になって、これがリンキングっていう、その、フランス語で言えばリエゾンって言うんですけど、そういったことが結構たくさん、あります。発音の中にね。それともう一つ、二番目がリダクションって言って、これも、これね、英語の単語の中で、母音とか子音がありますよね。で、子音で終わる言葉で、この子音が消えちゃうんです。消えることがあります。というか、消えるぐらいしか聞こえない。言ってるんですけど、例えば、これもカタカナ読みしますね。グッドモーニング。グッドモーニングって言うと、おはようですよね。でも、このグッドの最後の D は読まない。グッドみたいになるんですね。で、まあ、これもカタカナにしたらグーなんですね。江戸晴美さんがグーグーグー言ってたのは、あれ、非常に正しい発音だと僕は思ってます。グー、グー、グーですね。グッドじゃないです。で、モーニングのモーニングも最後 G で終わるんですよ。ボイ、あ、シーンで終わってるんですね。だからこれもモーニングって、だから、って聞こえないぐらい。だからこれは、グモーニングなんですね。グッドモーニングじゃなくて、グモーニング。これが、リダクション。シーンが、音が消える。で、これは、チェックイットアウトの最後のアウトが、アウトじゃなくて、アウト。ね、チェックイットアウトなんです。はい。で、三つ目、フラッピング。これはですね、いろんな法則があって、これアメリカ英語です。イギリス英語とアメリカ英語はまた違うんですけど、アメリカ英語の場合、t、t ですね、t。これが、ラリルレロになる。簡単に言えば。チェックイットの it の t が、チェックル、リエルになるんですね。これは、例えば、パーティーピーポル。これって、パーティーピーポーですよね。パーティーじゃないです。これ、イギリス読みだったらパーチーになるんですけど、アメリカ読みだったらパーリーピーポーになります。で、飛行機乗って外国のスチュアーデスさんに水が欲しいと思って、ウォーター言っても通じないっていうのをよく聞きます。これね、ワラーですね。 ウォーターじゃないですよ。イギリスだったらウォーターになるんですけど、英語だ、アメリカだったらワラーになります。っていう風な、発音がちょっと変わったりする。でこういう、まあ、コツが、いろんなコツがあるんで、これがチェケラの法則と。また、私が研修する機会あったらその時に具体的に詳しくお教えしますけども、まあこういうことはあります。それともう一つね、最近は翻訳アプリっていうのを、発音はまあ以上なんですけど、以上っていうかまだいろんなたくさんあります。次の話題です。翻訳アプリ。これって、スマホにも翻訳アプリで使ってる人結構いらっしゃると思います。最近も外国人の観光客も自分のスマホでね、それ使ってやり取りする。で、かなりね、精度が上がってきて、すごく使いやすくなってます。これを使わない手はないなっていうふうなことで。まあ、でもこれを使うときってコツがあります。短く文章を切るとか、まあ当たり前ですけど、専門用語はなるべく使わない。っていうようなところがあります。例えば、まあ、精度が上がってきたっていうのは、例えばレストランで席がありませんっていうのをなんかこう、お伝えしたいときに、席っていうのが、昔の精度悪かったら、風の席、風を引いたときに、コンコンの席でね、と、誤変換したりとか、いうことあったんですけど、そういうのもね、だんだん、AI もおそらく、入ってきたと思うんですけども、だんだん精度上がってきた。なので、逆にやっぱり短く切って話すとそれがなくなってくるなと。で、わかりやすい、単純な日本語、簡単な日本語。よく言うのが小学生でもわかる日本語を使ってくださいっていうのは言ってます。で、これ、ごめんなさい。合い物の、例えばですね、これ研修の中で、リビングの売り場の人が、合い物のタオルケットがなかなか変換できないですって言ったんですよ。うん、これ、合い物難しいですよね。合い物ってどういう時使うんですかって。秋とか春に使う。あ、じゃあ、秋用春用のタオルケット。で、いいんじゃないですかって言ったら、あ、それだったら別に翻訳アプリいらないよねって話なんですね。ブランケットフォースプリングとか、ブランケットフォーオータムとかですね。そういう、簡単な英語、簡単な日本語を、話そうと心がけると逆に、あ、これって英語知ってるわっていう話もなります。なので、やっぱり単純に簡単にね、翻訳アプリに喋るんじゃなくて、それをどう言えば、この翻訳アプリ、であったり、これ通訳さん使うときも一緒ですね。この人が、このアプリが理解してくれるかなっていうのを、まあ、ちょっと考える。うん、そういう癖をつける。すると、これ、精度が非常に飛躍的に上がってきますし、さっき言ったように、あ、それだったらなんだ、英語使えるよって、合い物のタオルケットね、の例でもあるように、あ、別に喋れる喋れるっていうことで、まあ、それがさっき言った発音が正しく発音できたら、これで、ある程度会話できるというふうなことです。はい。ということで今日はですね、インバウンドコツのコツ、チェケラの法則と、まあ、翻訳アプリを使うコツということでお伝えしました。はい、第3部、アウェイの流儀です。執筆中の本のチラ見せっていうことだったんですけども、執筆は進んで今、構成をやってます。はい、ということで、発売日が決定しました。11月の4日です。発売、私の実は誕生日です。還暦の日なんですね。還暦の誕生日に出版しようと決めてですね、かなり頑張ってやってきました。で、今ちょっと手元にですね、ゲラ釣りがあるんですけど、これは、すいません。Amazon で買えます。Amazon で買えます。新書版で、ちょっと、読みやすいというか、持ち歩いてもそんなにかさばらないように新書版にしています。で、タイトルは、アウェイの流儀です。で、サブタイトル、決めました。 異なる価値観の楽しみ方ね、なんとなく伝わるかなっていう感じなんですが、伝わってますかね。はい、で今日はねちょっとその前書きのところをちらっと紹介 しようかなというふうに思ってます。ですね、初めにということで、出だし2019年11月4日私は還暦を迎えました、ね。私の好きな日本語に恩送りという言葉があります。受けた恩をその人に返す恩返しではなくて、他の人に返す送るという意味です。これまでの人生でいただいたたくさんのご恩や学び経験を次の世代に送る、つまり還元する、それが還暦を迎えた私がこれからやるべきことだと思っています。そう、還暦の還、これは還元の還なのです、っていう出だしから始まります。はい、本当にね、これ、還暦前に会社辞めて、じゃあこれからどうしようかなっていうふうなところを考えたときに、やっぱりそういう社会にこう、まあ、貢献といったら大げさなんですけども、そういったところも考えていこうということで、まあ60年、今人生100年時代って言われてます。で今60なんで、あと40年あるわけなんですよね。40年つったら、今まで会社員人生、社会人生37年なんです。それよりもっと長い。ということで、高校じゃあどうやって、ね、生きていこうというようなところをちょっと振り返る。結果ね、これ、さっき言ったように今まで経験した、いろんな経験を、経験した経験、経験したことをですね、皆さんにこうちょっとでも、お伝えできたらなと思って書いたんですけど、結局はなんか自分の人生を振り返るような、で振り返って今後の40年どう生きるかっていう風な、なんかそういう整理ができたということで、結果良かったかなというふうに思ってます。はい、でちょっとその続きで言えば、目次のところを少しご紹介します。はい、第1章がですね、アウェイ人生のスタートということで、これフランスパリの話です。フランスパリへ行った時の話を、まあこれも今ちょうどね、さっき先週までお話したというようなところを第一章で、じゃあいかにそのフランスで、苦労もして楽しみもあってっていうところです。で第二章、上海、中国上海にてっていうところです。これが中国の駐在員事務所を立ち上げた時のお話で、これもその駐在に立ち上げる時にいろんなことがあって、それが面白おかしく書いてます。そして第3章、長崎にて、長崎でも長崎大丸のお店で、まあこれいわゆるこれ外国じゃないんですけど、ちょっと、まあ最初ちょっとアウェー感があったりとかしたんで、この話も第3章。第4章が上海再びということで、2回目の上海、これは店作り、新店舗を立ち上げる時の準備室の時の話です。これは私以外にもたくさんの同僚が一緒に行ってるんで、その辺のところの話もあります。そして第5章ですね、激アツのインバウンドというところで、私が今ちょうどやってる、まあ、その経験をどうやってインバウンドの、まあ、研修であったり伝えてるかっていうところを最後書いております。また11月4日になりましたらですね、ぜひ皆さん、買ってください。1000円です。1000円プラス税で決めましたというところで、もうあっという間の30分ですね。エンディングの時間になってしまいました。本日のシェシェベリーマッチ、いかがでしたでしょうか。お相手は、人の輪無限大グランビズ代表の OK 直子と林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。